それでは本日のメインの時間となります。田中富弘会長より設立に関する御言葉講話をいただきたく思います。それでは壇上にお迎えいたしますので、大きな拍手でお迎えください。
あ、聞こえますか？皆さんおはようございます。1万名の取り組みお疲れ様でございますが、今疲れてると困るので、残された2週間、これからが死に物狂いの1万カウントに向けての戦いだろうというふうに思いますが、我々のゴールは1万名の LINE 登録をすることではないので、いかに人類の3分の1を天の前に連携していくかという、その通過体にしか過ぎません。で、この私たちが一つの勢力を作っていこうとする場合に、一つの囲いの中に入れて 100% を貯める戦いというよりは、どんどん拡散していくために人を今ね、結集していかなきゃいけないとすると、私たちが育てたい人は、まあ、いわゆる教会用語で言うと在籍、まあ、教会に在籍している人じゃなくて、常にこう在籍している人っていうのはですね、何か教会の企画に参加していれば在籍ですから、そういう人がいくら増えても天国はできないんです。私たちは天国に入る人じゃなくて、天国を作る人を作らない限りは永遠に天の御心は成就しないので、まあ素朴に言えば、伝道される、ケアされる側から伝道する人、教会に足遠のいている人に関心を持って少しでも因縁を結ぼうとする人、そういう人が生まれてこない限りは我々の基盤にはならない。したがって私たちの真なる基盤は、伝道する人がどれだけいるのか、これにつきます。したがって今回、伝道する人たちがつないだ数総数1万を目指して今トライしていますが、この1万名が伝道する人に変わるかどうか、これが私たちの教育力であり、私たちの持っている、まあそれが実力と言ってもいいかと思います。これがなければ、このオンラインの1万大会だろうが、実質1万名集めた大会だろうが、それは大会のための大会で終わります。もうそれは間違いない。まあそういう意味において、先ほど中本さんが説明された、まあこのコロナ禍における教育のプログラム、このように準備して今風に考えながら取り組んでいることはいいことです。問題は、つながってくる人たちは誰かがつないだんですね。勝手に来てないでしょ。今勝手に来てんのかな、そういう人もいるかもしれません、刑事受けて。とにかく誰かがつないで、この1万のカウントに入り込んできてるってことは、誰かが最低因縁持ってます。人は情によって育っていくので、ね、人の情は情によって育ちます。この誰かがどんな関係を持っているかということは非常に大きなテーマです。今後ぜひそのポイントをですね、心に据えながら、まず1万超えながらも、その1万を確実に、お客さんじゃなくて主体勢力に切り替えていけるようにしていきましょう。何を気になってんの？これ？これ外れたら困るよね。大丈夫です。さあ、そこで今日は皆さんとですね、新しい新体制の中で、徳野前会長が天元の延長であると同時に、日本の天保園じゃなくて、チョンピョンの、この天保薬事のですね、日本文営をお母様から許可いただいて、日本文営の園長として、就任をしました。ただ今は就任であって資格はないと、120日間の研修を受けなければ、文営園長になれませんので、まあ、このコロナ禍であるので、お母様から40日間の研修ということで許可を受けて、今真っ最中ですね。今日もまさからずっと続いております。この、40日間は 講師が5人、講師が5人、受講者1人、みっちり40日間の研修を受けております。まあ私たちを代表して受けていただかないと文言説理が始まりませんから、まあ頑張っていただきたいと思っておりますが、今日はその中で第1項目に文言延長に対する教育があったんですが、この教育のポイントがお母様からのご指示で、天一国の国民、民ですね、民を教育する立場が園長でしょ。したがって園長がどういう教育を施さなきゃいけなきゃいけないか、どういう教育を施さなければいけないかを教育されたわけです。このポイントは非常に重要なポイントだったので、皆様方と共有したいと思います。まず第1点目、お母様は何を指導されたか、私たちをどういう視点で教育しなさいと指示されたか。第1点目が、神様を正しく教えなさい。これがお母様の教育のポイントの筆頭です。神様を正しく教えなさい。とりわけお父様のご聖話以降、お母様が強調されてきたのが、神様は天の父母様、父母であると。この概念はもう原理原本の時代から一貫して持っていますが、あえてお母様が強調されました。お父様聖話以降2013年に最初にされたことがこの宣布です。一挙にネット社会には批判の嵐です。特に神学を学んできた人、神様の研究に没頭してきた人、とうとうから見たら天の父母であるということはまさに二元論になってしまうと。二元論って言葉をここで説明する時間はないので走りますが、父なる神と母なる神両方存在するとという捉え方になってしまうと。これでは神学論争がまた始まる。あの郭先生もネットでそう叫んでいます。神様を父母と捉えると、天の父母様という概念にすると二元論になると。しかしお母様がこれが一番大事なことなんだと、あらゆる問題に決着をつけるためには神様を父母と捉えなきゃいけない、ここから全てが始まる。まあ素朴にお母様が打ち出された公情という言葉はね、公情どうでしょうか、皆さんお自分の中に芽生え育ってきた自分の情の中に公情を見出してるでしょうか。公情という場合は父母に対する情です。もちろんどの父母にかということは問われますが、天の父母様に対する公情を私たち育てる。実体の誠の母は、もうすでのお父様は霊界に行かれ、お母様もいずれ霊界に行かれます。しかし天一国の文化は公情であるというふうに言われる以上、100年経っても500年経っても1000年経っても、天一国の一番大事な文化の核心は、公情が作り上げる文化である。つまり父母の願いに生き、父母の心情に生き、そして父母の心情を中心に生きていこうとする心情、それがまさに公情の情であると。この時に主よと捉える神官、父よと捉える神官、父母様と捉える神官、ここに私たちの中に芽生えてくる情、 をはっきりと私たちはね、自分の中に隔離していかなきゃいけない。以前もここで何度かお話をしました。あのミッドナイトパーティーのね、ラジオ番組に投書されてきたハガキの内容です。ミッドナイトパーティーっていうのは今から30年ぐらい前のラジオ番組で、いわゆるバツイチの子供たちね、両親がバツイチです。両親が離婚してしまったお子さんたちから送られてくる投書のハガキで成り立っているラジオ番組です。その投書を読み上げるんですよ。音楽読み上げ、音楽読み上げなんですけど、この中で16歳の少女のハガキがもう印象的に残ってますよ。私はお父さんから一の愛を受けている、お母さんからも一の愛を受けている、つまり離婚した両親からそれぞれから愛を受けてるんです、ちゃんと。でも私の中で一と一を足して二にはできないんだと。二は二にしてからくれない限り二は永遠にわからないというハガキなの。子供の心情というのはそうじゃないですか。お父さんからも愛を受けている、お母さんからも愛を受けている、でも幸せじゃないんですよ。父母というのはお父さんとお母さんが二人いて父母じゃないんです。父母の愛というのはやっぱり父母の愛なんです。お父さんから来るのは父の愛なんですよ。お母さんが来るのは母の愛なんです。父母の愛というのは違うんです。父母の愛の前に育つのが工場なんです。ですから私たちがしっかりとした神概念を持たない限り工場が歪むんですよ。父だけに対する情なのか、母だけに対する情なのか、今私たちが誠のお母様を見つめながらお母様だけに対する情であるとしたら、それは工場ではないんです。お母様がお父様をしたい、お母様がお父様一つになっている、その心情圏から私たち望まれるその心情をキャッチできなければ、我々に育つ情は本来の工場じゃないんですよ。ここをね、明確に神は父母であるということを打ち出したことによって神学も変わり、平和という概念も変わり、そして未来の秩序が変わってくる。まあ平たく言うと、人類一家族という言葉が本気で見え始めた。父母が立つからです。父母が立たない限り兄弟は育たない。共通の父母がいるから兄弟という情が芽生えるのであって、お母様の自叙伝にですね、ちょっと読んでみましょう。宗教と科学の対立をはじめ、世界のさまざまな問題を解決するには、まず宇宙の根本である神様と誠の父母を正しく知らなければなりません。そうしてこそ解決策を見つけられるのですと記してあります。また一方でこういうのもあります。すべての宗教はまず神様について正しく教えなければなりません。その際、神様の存在を知らせるのも大切ですが、神様と人間との関係を明らかにすることが何よりも重要です。神様がいらっしゃるとすればどのような方なのか、神様の愛はどのようなものなのかを一つ一つ教えてくれる宗教が誠の宗教ですと記しています。お母様がメッセージを語るためにね、神様によらなければ解決しないと。なんか神様が何かやってくれるかじゃ、やるのは人間ですよ。神様が何かしてくれるんじゃなくて、神様を正しく捉えた人間が取った行動があらゆる問題を解決するという話です。神様をどう捉えたかによって人間の行動が変わります。その神概念を誠の、ね、あ、天の父母様と捉えていくんだ。もうネットで見るとですね、とにかく批判いろいろありますよ。お父様の言葉はね、お父様のメッセージというのはたくさん矛盾してます。矛盾してる話を今日してもしょうがないんだけど、でもね、言葉というのはイエス様もたくさん矛盾してます。言葉尻だけ捉えると、例えばね、私が今日持ってきたのは 2004年のお父さんのメッセージにこうあるんですね。ちょっと読んでみますよ。神様は男でしょうか、女性でしょうか、男性に似たでしょうか、女性に似たでしょうか。男性というとき、男性が生まれる前に女性を認めなければ男性は生まれることができません。このような話は初めて聞きますね。男性を創造した主人がいるというとき、女性という存在を前提条件として定めておいてから男性を作らざるを得ません。正しい話ですか。皆さん、アダムを創造する前に、男性を作る前には女性を想定しない限り男性は作れないんだよって話なんです、これ。でも一方でこういう言葉あるんですよ。これは誠の母教。神様はアダムに似せてエバを作りました。アダムの総体になることができるようにアダムを作られた原則、その青写真に基づいて作ったのです。聖書を見ると男性のあばら骨を取って女性を作ったと記録されています。それは骨子を真似て作ったということです。ですから完成したアダムはこの地で失ってしまったものを取り戻すことができる独り子なんですという話が書いてあるんです。このメッセージはアダムのあばら骨に似せてエバを作った、こういう話です。全く矛盾してるんです。これ最初の言葉はエバを想定してアダムを作った、こっちはアダムに似せてエバを作った、どっちなんだと。皆さんどうですか。混乱生じますか。混乱生じる人は考えてる人、考えない人は生じない。へー。神学はね、神学は学べば学ぶだけ信仰を失うんですよ。神様は神様を研究するから、神様を研究するってことは自分が主体に立っちゃうんです。だからおかしくなるんですよ。逆に言うと自分の納得できないものを受け入れられなくなるんです。父母を研究したら父母に対する心は遠のきます。父母を知るた、より知るために研究するのはいいんですよ。研究して納得できたら父母としよう、研究して納得できたら神としよう、じゃあ困るんです。私が主体である限り真実は永遠に見えない。先ほどアダムが先かエバが先か、ニワトリが先か卵が先か、こんなことがお母様が天の父様と言った瞬間にネットに飛び交い始めたんです。でも原理公論にはどう書いてあるか、ね、原理公論はこう書いてあります。神の本性相と本形上は各々本用性と本因性の相対的関係をもって現象化するので、神の本用性と本因性は各々本性相と本形上の属性である。もうなんか眠くなりましたか。神様の本性素と本形上は、おのおの本用性と本因性の相対的関係をもって現象化するので、相対的関係だから、どっちが強く表現されるかによって表現の仕方は変わる。神様は、陽性的側面を強く強調されるとき、陰性的側面を強く強調されるとき、お父様は表現は変わる。アダムはエヴァに似せて作ったや、エヴァはアダムに似せて作ったや、どうでもいいんです。お父様、お父様の中では共に神がいの中にあるんですよ。でも私たちはどう捉えるかって言ったら、作ったということは必ず時間差を考えるんです。どっちが先かって、これ自体が通らないんですよ。神様にアルファであるオメガなんだから、始めであり終わりなんだから、時間概念で神様は論じ始めたら永遠に片付きません。じゃあ神は誰が作ったんだ、こういう話でしょ。神様はじゃあ誰が作ったの、作った人がいるはずだって、こうならずこうなる。いいですよ、作った人がいたとしたらその人が神です。その人じゃあ誰が作ったか、もう作ったとしていたらその人が神です。そういうことでしょ。 要は時間とオルパでアルパでオメガってことは始めと終わりが一つなんです。だから時間概念の論議が虚しいんですよ。どっちが先か、これは通らない。子供にとっては親を思うとき、先ほど言ったように2は2として知りたいんです。どっちが先に声をかけて、どっちが先に愛情を注いで、どっちが粘土となって一つなの、どうでもいいんです。子供は親が一つになってくれていることが自分の存在価値だから、親が一つになってくれていることが自分のアイデンティティでしょ、出生のアイデンティティですよ。私なんかね、今日こんな話してもしょうがない、私の親は6回離婚騒動しましたよ。それだけ離婚騒動するなら本気で別れてくれってもう4回目の時はもう毎回全部覚えてますよ、正確に。4回目の時はね、衝撃的だからね、もう言葉の一角全部覚えてるね。朝目覚めたらね、兄貴と私の枕元にね、綺麗な黄色と白のストライプのね、シャツが、服が用意されていたんです。はぁと思って。もう山で電気もないところで私は育ってましたから。皆さん電気のない生活送ったことありますか？私は小学校6年生まで電気がなかったんですよ。ランプで生活してました。そう、山の中でね。その中で洋服は新しいの買う。お店もないんだから、だって。最初の商店まで11キロあるわけです。年に2回だけ行くんです。行ったことありません。行かないんだから小遣いもいらないんですよ。だからお金なんて持ったことがないんです。って今日話した内容で一番残ったのはこれだったりして、そういう中で洋服が用意されてるっていうのはね、これは天地開闢というかすごい話なんですよ。でも大体弟は兄貴のね、お風呂でしょ。その時は兄貴のと私のと同じなんですよ。二つ用意されていて、寸法がもちろん違う。でも柄は同じ。びっくりしましたよ。だから何て言われたら、今日行くのよって言われてね、出て行くのよってことですよ。どうやって出てくるのか、車もないし、馬車で行くのかなんか分からないけど、とにかく出てくる。明確に覚えてますね。そういうことが6回ありました。小学校一番最後はね、小学校6年生の時、自分の私の今64歳です。過去を振り返って一番嫌な思い出、この6回の離婚騒動です。これが一番思い出したくもない嫌な記憶。祝福受けて霊界行きましたけど、でも記憶は消えないです。ずっと残ってますよ。ワークしないとダメかな。囚われの心を解えないと。さあ、私たちにとって改めてお母様が、神様は天の父母様であると、この概念を持ち出したことによって平和という言葉が明確に見え始めた。やっぱり平和は父母を中心としない限り真なる平和は来ないんだ。父母を中心としたって意味は父母の心情と願い、それを中心として人が集い始めるときにこそ真なる平和が生まれるんだ。そこに感じ始めたのが今トップリーダーたちが集ってきている理由です。特別な理由ではないんです。ただ平和が見え始めたんです。なんとなくみんなが平和という言葉を使うんだけども、これだったら平和は来るのかもしれないという大きな希望を与えてくれている。これがお母様の存在のすごさです。ですからお母様を通してお父様が言われていた平和、平和のために走り回ってきたお父様のその生涯を、今お母様から打ち出される平和の概念で、一人々はようやく あ、お父様が追い求めてた平和の概念ってこういう世界なんだってことをお母様も表に出てきたことによって見始めたんですよ。それまでは文鮮明、文鮮明という存在でしょ。だから素晴らしい指導者だ、素晴らしいリーダーだとはみんな思ってる。でも平和というこのみんなが求めていく心のふるさとというか、これは母も出てこないとね、母もぐーっと出てきてようやく見え始める世界だ。それが今改めて多くの異性者たちを動かしている理由です。ほとんど男たちでしょ。男ってのはね、年取るとね、母を大切にするんですよ。無条件に。お母さんたちよかったですね。産むなら男よ。娘産んどけば家事を手伝ってくれたり楽するかもしれないけども、晩年自分の身を守ってくれるの男ですよ。男の子はね、お母さんを本当に大事にするんです。最後お母さんの心に帰っていくんですよ。青年期はね、ババー、クソババーって言ってたでしょ。憎たらしかったでしょ。でもちゃんと帰るようになってるんです、お母さんの心に。今お母様が立たれてね、世界のトップリーダー男たちはね、今急にね、母にスーッと吸い寄せられてきてるんです。それが科学者だろうが軍事戦略家だろうが関係ないんです。なんか平和がそこにありそうな、これが吸引力なんです。だからお母様の実態が今あるということはね、本当にありがたい話で、もしお父様とお母様が同じご年齢だったら大変です。お母様も言われますよ。これだけ年齢差があったのは神の摂理だと。本当にありがたい話で。で、今お母様を通じながら平和が見え始めていることにおいて、私たちはね、心から感謝しなきゃいけない。まあ、今日は私の視点から話しましたけど、これは一人一人が天の父母様とお祈りするときに、呼びかけたときに、どんな心が自分の中に湧くのか。これが皆様方の生涯かけた神との対話です。祈りは父母との対話ですよ。その時にどんな情で語りかけられるのか、天の父母様に。祈りは誰も邪魔できません。もう信仰者の最大の武器は祈りです。この祈りの中に誰も妨げられない中で、親子の対話をする時に自分の中に出てくる情です。これが公情。この工場をしっかり育てられる私たち一人一人になっていかなきゃいけないということをね、改めて感じます。まあ、そういう意味でお母様が第一番目、神様を正しく教えなさい、この言われたことは本当に大きいと思います。第二番目、やっと第一番目終わりましたねこれ第二番目は天地人誠の父母を正しく教えなさい。神様は見えません。神様は見えないけども、神様を見えるかのように私たちに生涯を通して教えてくださる誠の御父様。何よりも特選者特選女、神様の一人子一人娘、この概念をしっかり教えないといけない。これは天の父母様という概念ともちろん連動する話ですが、我々にとって大事なことは、この特選者特選女が1960年にご成婚されて人類の誠の父母になった。これが全てです。これが全て、人類の誠の父母がこの世に誕生した。6000年、聖書歴6000年、この聖書歴6000年で神様がずーっと求めてきたのは誠の父母です。アダムとエバが本来なら立つべきだった位置、この誠の父母の称号を勝ち取ったご父母様です。このことによって何が変わったか、もう言うまでもありません。6000年間神様が私の子だと言える一人がいなかった。しかし誠の父母が立ったことによって全人類が 神様の懐に帰ってくる道ができた。歴史的な瞬間、これが1960年です。この誠の父母のご成婚が人類のすべてを変えた、歴史のすべてを変えた。霊人体も含めて霊界も全部が一瞬にして変わった瞬間、これが1960年です。億長万の霊人たちも神の子になれる道が生まれた。我々の先祖は例えば430代八景で6860名います。この6860名の430代八景の皆様方は、私たちというか今この地上で私たちが生まれている前、霊界に行ってもずっと解決できない疑問点がある。ずっと解決できてない、みんな共通して解決できてない疑問点が一個あるんです。それは何か、何のために生まれたかです。もう永遠ですよ。もう霊界で死ねないんですよ。死ねるのかな、霊界って見たことないけど、霊界で自殺ってありえるのかどうか知りません。次の霊界があるのか分かりませんけど、基本的にないでしょ、我々の教えでは。もう何で生まれたか分からない、自分の意思で生まれたわけでもない、生まれたくて生まれたわけでもない、気づいたら生まれてたんです。そしてもう永遠なんですから。で、地上生活はわずかで、あとはずっと霊界にいるんでしょ。で、ずっと解決してないんですよ、何のために生まれたか。これがどれほど苦しいか。ところが地上に誠の父が誕生し、そして自分の血統権、例えば私のね、私の6860名のこの方々は、私の家系だけで言うと半分です、ね、でもこの方々は今地上で誠の父母がおられる、この誠の父母と関係を持つ、因縁を持つと。だってわずか100年のこの期間ですよ、人類歴史の中でわずか誠の御父様がご在命の時に、自分の血統権が関係を持つかどうかは、これはね、大きなテーマなんです。なぜか、もしこの6860名のうちのたった一人でも、もしいなかったら、生まれなかったら、私がいないんですよ。これ逆に見てください。霊界のすべての方々は、今私たちの先祖たちは、自分がいなかったらこいつがいない。わかります？田中富弘という存在は6860名の血統圏の中に立ってんですよ。この間で一人いなくても私は誕生しないんですよ。その私が誠の父母と因縁を持つことを通して、霊界のすべての命に生まれた意味が付与されるんです。人類歴史の目的は誠の父母を求めるためだった。その誠の父母が誕生したときに、自分の血統権が連結された。そのことによって自分の存在価値が出るんです。ですから皆様方の先祖6860名は、今みんな生まれた意味が付与されてるんです。これがどれほど解放か。第2番目の解放は祝福です。出会うだけじゃなくて血統圏に入るということでしょ。その血統圏に入る道を誠の御父様は作られた。ですから地上のこれからもう後世、これから未来、永劫にわたって生まれる全ての命が誠の父母の前に血統圏に立つことができる道ができた。もう一つは、霊界の億長万の全ての霊人たちが誠の父母の血統圏に立つ道ができた。これが祝福です。これが我々にとってどれほど重要なことと自覚しているか。お母様の御言葉に、自叙伝ばっかりですいません、自叙伝にこうありますよ。人間の願いは、その誠の家庭において誠の父母に出会うことです。人間は誠の父母の愛によって完成するのです。 真の人間としてこの世を生き、永遠の生を生きるためには、真の父母に出会わなければなりません。たとえ死の道を行くとしても出会うべきなのが真の父母です。歴史をすべて失い、高尊を皆失うことになるとしても、真の父母に出会えば、歴史を取り戻し、未来も取り戻すことができます。これが真の父母です。ですから、たとえ死しても出会わなきゃいけないのは真の父母です。その真の父母と地上で生きて出会っている奇跡、もう長い人類歴史から見たらね、もう奇跡の瞬間です。その奇跡の瞬間に生を受けて、そして多くのその生を受けた中でも一握りの群れだけが今真の父母と出会っている。先駆けて真の父母に出会うようになった私たちのこの恩恵をどこまで感じてるかだね。これはね、このこれが伝道のエネルギーですよ。だって伝道の目的は真の父母を伝えることでしょ。真の父母を伝えること以外ないでしょ。伝道の目的はメシアが来ましたよってことでしょ。真の父母がいるんですよ。もう神様が6000年尋ね求めてきた真の父母がいて、同じ体験に生きていて、もういつ霊界行くかもわからない。早く、早く、早く出会ってほしい。これ以外に今、伝道のエネルギーどこから出ますか？これが全てです。従って私たちが、祝福家庭が、1960年をどれだけ勝ち死してるかなんですよ。これをぶっ壊してね、これを破壊しようとしたのが分派です。ここを破壊しないと分派として存在できないんですよ。だからお父様とお母様一つになってないとかいろんなことを一生懸命叫びながら1960年の価値を勝ち消し、書き消さないと自分たちで祝福できないからです。だから今自分たちで祝福始めましたよ。自分たちで祝福始めたということはもう別宗教です。それでも人類の真の母は迎えようとしますよ。全人類を抱えていかなきゃいけないんだから。でも宗教と側面から見たらもう別宗教になりました。ここをね、私たちはよく捉えて、神様を正しく教え、神様が父母であることを伝え、その父母を見える形で私たちの前に立っていただいている真の父母がおられる。この真の父母様が神様の事情、心情、願いを私たちに伝えてくださる。だから天の父母を中心に一つになれるんです。ただいるというだけでは一つになりません。私と関係性があるから人は頑張るんでね。関係もない人のこと話聞いても力出ませんよ。そういう意味で天の父母様、天地人真の父母様を正しく我々自身も追い求めながらそれを正しく伝える。これがお母様が願った第2点目です。そして第3点目。やっと3点目に入りました。第3点目、霊界を正しく伝えなさい。霊界です。今度これは難しいね。だって見てないもん。伝えろって言われても見たことないもん伝えれないじゃないですか。簡単なことじゃない。だからこそ真の父が霊界のことを何と言っているか、それを信じていくのが子女でしょ。親が語ることを信じていくのが子女です。お母様の御言葉にこうありますよ。世の中の勉強をすることも大切です。良い大学に行き、良い職場に勤めることも大切です。しかしそれは地上での生活のためにすることに過ぎません。私たちには永遠なる天上世界があることを知らなければなりません。これは若者に対するメッセージです。お父様にも、お父様、若者の教育で一番大切なものは何ですかと聞いたら、間髪入れずお父様は衛星を教えろと。永遠のための今であると。この価値観を、価値基準を持った生き方と持たない生き方は根幹から変わります。我々は永遠を見据えていけると。今日ね、皆さんに御言葉を持ってきました。これはですね、2006年にお父様が語ったメッセージで、 蒙古藩同族世界平和連合、あ、なんかあったなそういうのっていうその、結成総会で語られたメッセージにね、霊界は厳然と存在します。妄想の世界でもなく想像の世界でもありません。これは人間の選択権の外にあるのです。良いからと言って行き、嫌だからと言って行かなくても良い、そのような世界ではありません。現象世界であり有限世界である地上界の人生で、肉身を土台として霊人体を完成させるべき責任があります。私たちは地上生活を通しながら霊人体を完成させ、その霊人体がそのまま行くところが霊界だと、こういうことですよね。しかし霊人体の完成は自動的にやってくるのではありません。必ず誠の愛の実践を通して、体と心が完全一体となった人生の土台の上で初めて完熟した霊人体が結果として実っていくのです。皆様の霊人体に傷を負わせ、傷跡をつけることは命を懸けて進まなければなりません。天国行きと地獄行きが今日この時間、皆様の考えと言行で決定されるという事実は、はっきりと肝に銘じてくださることを願います。もうお父様の中では霊界明確ですよ、もちろん。奥長満の、ね、霊人と戦って勝ち取ったのが原理ですから。でも私たちは、この霊界をどのくらい自覚し、自覚というよりは、永遠に私たちが行こうとしている衛星を勝ち死して生活しているかどうか。もう霊界は愛の世界でしょ。愛を呼吸できる器官を作っておかないと呼吸できないんですよ。お母さんの十月十日の胎中で酸素呼吸ができるように肺が作られてなかったら、誕生したら死ぬでしょ。地上生活にいる間に愛を呼吸できる愛の器官を作っておかないと地獄を味わうんです。なんか地獄という空間があって天国という空間があるんじゃないんですよ。愛を呼吸できなければ地獄なんだと。その愛を呼吸できるかどうかというその器官、ね、愛の呼吸する器官を私たちは地上生活で作っているので、だから四大愛ですね。この四大愛を完成させていくんだと、地上生活で。だからたくさん愛の喜び、愛の完成をこの地上で味わってないものは霊界に行っても味わえないんですよ。お父様の言葉もはっきりありますよ。霊界はずっと遠いとこになるんじゃない、霊界はここだと、ここが霊界だと、ここで愛の喜びを感じてないものが霊界に行ったからって感じれるわけじゃない。もうすでに私たちは霊界の中にいるんだと、ね、皆さん。だって悪霊もいるでしょ、やってるじゃんこうやって一生懸命悪霊も善霊も中に我々はいるんです。若い世代にはね、いつも話すんですよ、ね、お父様は霊界では6次元7次元だって言ってますけどね、そこまで言われるとなんだかわけわからないけど、1次元2次元3次元ぐらいわかるでしょ。一次元というのは点の動きでしょ、ね、二次元というのはその点が動いたら線ができるじゃないですか。この線がバーッと動くと面ができるでしょ。これ二次元っていうんだよね。わかる？例えばこれが一次元の人としよう、ね、一次元はこう 線しか動けないから動きはこれしかできないんですよ、一次元って。でもこの人が二次元だとしよう、二次元は面だからこうやって動けるのでしょ。で、一次元の人と二次元が出会ったとしよう、この線上で。もう一次元はね、これしか動けないから逃げるしかないじゃない。このまた逆戻りするしかないでしょ、こっちが逃げてくれない限り、ね、だからこれ危ないってこっち戻ったとして後ろ振り返ったらね、これが消えてた。なぜか、これは避けただけだもん。避けたのは、避けるのは面です。でもこの人の世界から消えるんですよ、線しかないから。だから二次元から見たら当たり前の行動が、一次元から見たら全くわけのわからない世界になるんです。だから予測しかないんです。なぜ消えたか、どうなったのか、ね、こういろいろ考えるでしょ。2次元と3次元、私たちも3次元に生きてますね。 で、この人が二次元で、二次元ってのはこう面、この動き回れるんでしょ、こう面ね。この人は三次元だとしましょう。二次元と三次元が出会いました。ね。二次元は、あ、危ないって避けました。ね。避けて後ろ振り返ったらこの人消えてた。自分の面から消えてたんです。なぜかこの人ジャンプしただけだから。危ないからって木に飛びついてるとか。この人は空間ないんですよ。だから三次元の一部でしょ、面っていうのは。だから蝶々がこう例えばこう飛び回ったら面にはさ影だけが見えるでしょ。これが二次元ですよ。でも三次元ではこう綺麗な蝶々が飛び回ってる。でも二次元の人はこのブワーって動き回るこの黒い影で予測するんですよ。何があるかと、別な世界があるのかって。だから私たちは三次元で生きてますよ。でも霊界は違うんです。霊界はもっと次元が高いんです。例えば我々の心情どうですか。情の世界は三次元じゃないでしょ。情の世界を表現するのに三次元じゃないんだけども、表現は我々の言葉は全部三次元で作られてるからね。海のように深い情とかね、この言葉が三次元のものを使ってしか表現できないんです。鉄より熱いとかこの三次元の経験値でしか表現できない。だから時間概念から抜け出せないから神様の論議がさっきみたいになっちゃうんです。でも心情はもう空間も飛び込みますよ。沖縄のおばあちゃんのことを思って涙することもできる。10年前亡くなった妻のことを思ってでも涙することができる。時間を超えるんです、情の世界は。これを言葉では表現できないんです。こうやって次元が違うって意味はその一部ですよって意味です。したがって霊界が何次元だろうが三次元は霊界の一部なんです。だから私たちは今霊人たちと共にいるんです。でもこういう生活ではないはずだだって食べたいなと思ったら目の前に来るんだって言うんだもん、お父さんの言葉に。いいなと私一人生活だからいいな、うなぎが食べたいって言ったらバッと、ああ。こうやって私たちは霊界、衛星を意識しながら今を生きる。だからなんかね、霊界に行くとかですね、もうそれ自体が空間的発想なんですよ。行くとか来るとか、もうここが霊界なんだとお父様言われるように霊界なんですよ。あとは相対権でより悪霊が強くね相対してくるのか、より絶対善霊が相対してくるのか、私たち次第。こうやって考えると衛星、永遠に向かう価値観を前提にした地上生活を送らせてあげるのが我々の教育の大切なところです。だから若い世代になぜ結婚が大切か、衛星という視点から教えないとダメなんです。もちろんその大前提に神様の親の心情も伝えなきゃいけない。神を伝え、まことの部を伝えて衛星なんですよ。でもだって結婚するときね、何時この者とはに愛するか、はいって言わないと許しくないでしょ。結婚何時この者とはに愛してるか、まあ3年ぐらい大丈夫ですと通らないでしょ。死には終わりなのにと思っても聞くのはとはに愛するか、永遠に愛するかって聞かれるんです。それは永遠の愛を求めてるからです。それは私たちに永遠の部分があるからでしょ。こうやって永遠という視点から私たちはしっかりね、霊界の実相、もうお父様は膨大な御言葉があります、霊界に関しては。ですから霊界を学びながら地上生活を送らないといけないということを改めてお母様も強調されました。第4点目は全祝福家庭が天父を目指しなさい。祝福家庭のゴールは天父だ。この天父だって言われるとね、なんかこう430という数字が出てきてね、なんかこの数字を追いかける霊界に変わるんです。でも改めてこの天父という言葉はお母様が打ち出されました。でも 祝福家庭に新側目者を勝利させようとした摂理官はお父様のご在命の時のずっと以前からありました。そこにみんながゴールに向かって邁進しやすいように店舗円をわざわざ作られて、そして搭載という言語を作られて、そして私たちに改めて祝福メッシャーを頑張りなさいというふうにメッセージを発信しておられます。でも店舗がゴールじゃないですよ。ということはこの前のお母さんのメッセージで明確でした。少しね、先日韓国の指導者だけ集められて、あまりにも動かないから、ね、10月11日に人事発令してね、全世界動いてるはずだと思ったのに、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃしてね、もううちはすぐなんか誰が上で誰が下で誰の主観を受けてともすぐね、私のアベルは誰ですかってね。だからお母様全部会社集めた、韓国の全部会社集めてバーッとまたね劇を飛ばされました。宣布だけではなく実体的に私たちは結実を刈り取らなければなりません。天一国の民を作らなければなりません。真の父様の夢は地上で天の父様の祖国国を探し求めて世界人類だことです。天保私たちが挑戦する目標はただ一つです。国を建てるためです。私が天保を勝利するかしないかではありません。国をいかに建てるか、ここに全勢力を向けて私たちは取り組んでいます。そのために国を建てるためには民がいなければならない。この民を作りなさい。これがお母様の思いです。全員が天保無理ですよ。全宿方が天保ってありえないでしょ。会長が言っちゃいけませんか、こういうこと。いや、ありえないでしょ。だって430家庭がいて店舗でしょ。 そういうことですね。だからまだ復帰されてない人がいっぱいいるから全部が店舗のさらにするんだよっていうのはよく通ずるけど、冷静に考えたらありえないでしょ。じゃあ私は店舗じゃなくて430の一角でいいですという人は天国に入れません。心情が今父母が願うその新条件に我々は相対しながら天保を目指しているのであって、いいですか。最終的には国家が復帰されればいいんです。もう天保なんかどうでも、国が祝福を受けて、国がね、国の法律がね、結婚は祝福結婚じゃないと許さないってなったら終わりでしょう。もう天保ともクソもないですよ。国家丸ごと復帰です。ですから最終的に国が立てば持続的メシアは終わりです。その国が立つためにお母様は3分の1って叫ばれながら民を作れとこう叫んでおられるので、杉氏2019年は計画通りにはなりませんでした。お母様こうおっしゃいました。杉氏2019年は計画通りになりませんでした。2020-2021年は結実を刈り取る年にならなければなりません。必ずです。とこう言うんです。つまりお母様の中では、昨年1年間無念なんですよ。安着を宣布したけど、天一国安着を宣布したけども、7国復帰とは言うけども、まだ実態ないじゃないですか。お母様の中では、思い通りにならなかった。あるんです。これを必ず成就するんだと。私が5個の地区を作って総司令官として任命し、国家の復帰をしなさいと話しました。時間はないのに、結果が現れずにいます。為政者たちを動かすことが必要です。しかし、最も重要なことは民です。為政者はどうせ変わります。選挙でどれでも変わる。問題は選挙する民が変わっちゃ困る。だから選挙する民が、常に天が願う為政者を立てられる勢力がない限り、一貫した国づくりは無理ですね。だから民が大事だと。言い換えれば、伝道が不信だったという話です。だからお母様はっきり伝道なんだと言われました。人類の三分の一、国家の三分の一の数、日本で言えば都道府県の数の三分の一、渋谷区なら渋谷区の3分の1の民、世田谷区の3分の1、大田区の3分の1、 皆さん考えてください。渋谷区の3分の1が祝福受けてる状態ってもう管理不能でしょ。ね、教会何個人ですか、数えてみてください。もう主観の仕方からあらゆるものが変わってますよ。もう少なくとも渋谷区の区役所はうちのデータベースになってないと、ね、こんなところのパソコンじゃとてコンピューターじゃとてもじゃないと管理できないですよ。そういう状態を言ってるんですよ、3分の1って。だから本気で3分の1の状態ってどんな状態かイメージ化しないと。その上で今回の1万大会の延長線上に3分の1ですよ。1万大会は通過点しか過ぎない。だから1万大会がゴールで設定したプログラムはどうせ吹っ飛びます。3分の1も巻き込めるプログラム体制にしていかない限りは未来が見えないんですよ。そう見抜いてみたらね、若い世代を使わないとダメです。もう教区長も古い、私も古い、もうみんなやめましょう。もう見てください。今回大陸副会長に竹内さんが立ちました、ね、正式に昨日人事公募が来ました。もう大陸副会長を立てるのに40日かかりましたよ。もう何やってんのかと。もうできたらあの29日のね出征の時に我々は竹内さんも発表したかったんですけど、もうやっと昨日世界公募。もう次世代です。もう世界中の大陸会長は全部40代です。大陸会長ですよ、私の上司です。でしょ。こうやって大きくお母様はね、お母様だって77、8ですよ。そのお母様がバッと大胆にねこの大人事を展開した。いやもうお母様の腹はすごい。腹すごいってこういう意味じゃなくて本当に大胆です。大胆ですよ。もう未来を明確に見据えて7年の向こうを見据えながらお母様は大抜擢しながら設置を進めています。ですからこの私たちが展開するにおいても若者の知恵、もうね情報の速さは末端の方が早いです。本部の方がはるかに遅いんですよ。末端から先に質問来るんですから。こういうの流れてますけどどういうことですかって、何それとか言って、これの繰り返しですよ。もう本部はどんどん化石化します。どんどん末端に流れる先端技術、先端情報、情報ネットワークも若い世代は早いですよ。まあ、徳野会長もようやくパソコン開きましたから未来は明るい。まあこれから改めて私たちがこの伝道、この伝道って何かこの言葉がね、伝道、伝道のやり方、目標は誠の父母につなぐ、天の父母様につなぐ、そして祝福へ。これがもっともっと別なセンスで別なやり方で動くんだったらそっちの方が早いんです。もう古い人間がね机に向かって会議をしながらね作り出した案を使えないです。だから本部からは何も生まれません。生まれるのは現場ですよ。現場から作り上げないと絶対いいものは出てこないんです。本部の能力を否定するわけじゃないけど、スピード感は現場の方があるはずなんです。もっと命一つ一つに接触しているのは最前線だから、最前線から案が出ないと、最前線から今の命を生かす案がプランが出てこないとね、伝道なんか進まないですよ。ぜひこの今回行っている1万枚の流れの中でね、先ほど中本さんが説明してくれました、これがより未来に向かって効果的な、そして着地できるようなものにしていくためにはもっともっとブラッシュアップがおそらく求められていくでしょうけど、まずみんなが積極活用しない限り難点が見えてこないんです。たくさんの人がそこを通過してやっと改良点が見えてくるんでね、ぜひ多くのものがそこに投入して、たくさんの命を通してみて、このラインを通してみて改善点が見えます。そして今の時代圏に合ったものを、作り上げていかなきゃいけない。 と同時にやっぱり我々のゴールは3世帯だから、世帯伝道でしょ、3世代の世帯伝道なので、この世帯伝道をいつも意識持つおばあちゃんおじいちゃん、ね、そして60代50代40代中間層、そして若者たち、未婚青年たち、この全て家庭単位で復帰しないと。で、一人を見たらその向こうに家族がいると。もう伝道の発想は家族です、ね、この人を生かすではなくて、この人の家族を復帰するんだという視点に完全に切り替わった伝道体制が必要です。まず我々の発想が家族単位になりましょう。だって家族単位でない限り4域大地上で経験できないんだから、地上でしっかり4域大を経験し、4大愛4大信条を経験してもらうためには家族です。この家族を失わない発想、だから VIP 一人掴んでも妻と子供とじいちゃんばあちゃん、家族まで想定して接しないといけない。いろんな意味でケアの仕方も、若者たちの触れてる時も、会話の中身も、 3世帯をいつも意識した取り組みが絶対必要です。そして最後5番目ですよね、5番目、お母様が語られたのは、個性完成する生き方を教えなさい。個性完成、もうこれでゴールでしょ、原理ゴールの結論です。個性完成、ね、個性完成を目指しながら家庭完成、万物主観ですから、まず各個人が個性完成する生き方を目指させなさい。まあ、先ほどのお父さんの御言葉にこう書いてありますよ。さっきの蒙古版出だしはこうなんです。人間は誠の愛を通して神様と完全に一つになるとき、完全な人間になるのです。ですから個性完成は、あの図で書くように神を中心として心と体でしょ。あくまでも神が中心になるんです。どんなに素晴らしい人格者に見えても、神様とつながってない人は個性完成者とは言いません。ですから人間は誠の愛を通して神様と完全に一つになるとき、完全な人になるのです。そして南東京の大好きな両親がありますよ。永遠の死である両親の命令に絶対服従して生きさえすれば、皆様の衛生は絶対に保障されるのです。いいね。南東京を勇気づける言葉ですね、これね。永遠の死、師匠の死ですよ、師匠の死、永遠の死である両親、永遠の死である両親の命令に絶対服従して生きさえすれば、皆様の衛生は絶対に保障される。だから両親の声は絶対間違わないという話でしょ。必ず衛生に向かって我々を導いてくれる。そこに絶対服従できるかどうかだと、ね、両親の声を隠蔽しちゃいけないとか、両親の声が聞こえたのに聞こえないふりしちゃいけない、これが大事です。神の創造がそのようになっていますと。そしてこのメッセージの一番最後はね、こう書いてあるんです。天国に入るのに絶対に必要な条件が、まさにために生きる人生、すなわち誠の愛の人生なのです。両親が教えるのはために生きなさいでしょ。ために生きる喜び、お父様の生涯もために生きる、この一語を持って私たちを導いてくださいました。したがって個性完成の道は神様を中心として誠の愛の道、すなわちために生きる道を生き切りなさいと。両親は常にそれを支えている。これを貫けば我々は必ず個性完成の道を行くと。個性完成の道を行く男と個性完成の道を行く女が一つになれば家庭完成だと。こうやって私たちはお母様からですね、このご指導をいただいた神様を正しく知ると、そして誠の父母を正しく知る、そして霊界を正しく知る、そしてその願いの中に天法、まあ、いわゆる伝道です。この伝道に向かって人類の3分の1を必死に追いかけている毎日が必要です。そして5番目が、気づいたら 個性完成している。どのぐらい個性完成したかなってね、ほじくってたら死にますよ。あの内村鑑三のようにね、ね、内村鑑三がね悩んでね相談した時にね、あなたの悩みはね、土の中に種をまいてね、芽が出たかなってほじくんで、あ、まただってバタバタバタって閉じてね、また芽が出ないな、芽が出たかなってほじくってね、でまたバタバタ、そうやってやってるうちに芽は死ぬよ。水を与え、栄養を与え、あとは自然の摂理で自然と芽が出てくると。その芽を待ちなさいと。で、私たちはために生きる生き方を通していけば、間違いなく個性完成の道に至るんだと言われてるんだから、もう日々24時間ために生きる生き方をしていればいいんです。そんで自分はどのくらい変わったかな。もうそうだったらね、あの機械誰か発明したらいいじゃない。夜ね、握ったら、はい、完成度 63% あ、朝より下がってるとこれはまずいって言って、夫の急に肩もみ始めたりしてね、そしたらもっと下がりますよ、動機が悪いから。もう両親の声に従って、原理的には本心の声ですけど、ね、その声に従ってために生きる生き方を貫いていれば、気づいたら個性完成にいってるんです。私がどのくらい成長したかを評価してくれるのは妻です、ね、妻がどのくらい変わったかを夫が分かる。ぜひそういう愛の関係を作りながら、私たちは個性完成、家庭完成、そして万物主観、もうお母様の世界を思うね、万物に対する、環境圏に対する思いはどれほどのものかね、まあ、この辺も含めて私たちはお母様と相対し、そしてまた天の事情と心情と願いと相対できる私たちを目指していかなきゃいけないと、まあ、改めに言って心に思ったので、今日はこういう話をしました。ぜひ、伝道に向かって、今1万名やってますが、1万名につながってきた人を、つないだ人はその次が見えてない限りこぼしますよ。一つ一つに対してその次を見据えてケアしていただきたいというふうに思います。じゃあお祈りして終わればいいですか。なんだっけ次、アウタル、はい、以上で終わります。ありがとうございました。
会長ありがとうございました。お母様が伝えたいポイントを分かりやすく伝えてくださいました。それではこの恩恵に感謝しまして、全体で起立して、工場の光を賛美して祝祷を賜りたいと思います。では皆様ご起立をお願いいたします。
Thank you.
それでは会長より祝祷を賜ります。
尊貴なる天のご様、天地誠のご様、ご声を心から感謝申し上げます。改めて7年露呈を強く打ち出されて、全世界地球規模で総人事体制のもとに新たなる出発を押し出された誠のお母様も、77歳、まもなく78歳を迎えんとするこの瞬間でございます。肉体の限界と戦われながらも、天の夢がまだ果たされていない地の現実の中で、最後は全ての責任を背負われて、全人類を抱きながら天の父母様の前に帰っていかねばならないお母様であり、またお父様との約束がどこまでこの地で果たされたのかを、お父様の前に報告していかねばならないお母様の立場を思えば、本当に一瞬たりとも休むことのできないお母様のご心中を改めて感じざるを得ないものでございます。100日間、私たちは新たなる露呈を立てて出発いたしました。新体制のもとに、お母様の前に勝利した母の国となるために、そしてまたどんな時にもお母様の総体験に立って、地上の摂理を担う限り力をお与えし、お支えできる国となるために、さらなる決意を持って出発して臨んでおります。今全教区1万名基盤造成に向かって新たなるスタートを切りましたが、全国先駆けて南東京教区がオンラインの大会ではありますが、1万名を目指して挑戦するこの時でございます。残された2週間決死的な覚悟を持って、天の前に勝利の一語のみをお支えできるように、全しっく一丸となって邁進できますようにお祈り申し上げます。天が決意し、地の中心が決意すれば、必ず全てが用意されていることを私たちは知っております。どうぞそのことを信じきって、末端の兄弟島に至るまで心一つとして目標に向かい邁進できますように、懇切にお願い申し上げます。そしてどうぞこの日本全国が天の前に母の国としてふさわしい国となっていくために、またより多くの命が天の前に連結されるために、その証となれるスタートをこの南東京から決死的な覚悟で切り開いていくことができるように、心からお願い申し上げます。天からいただいた大きな恩恵であり、摂理であり、またこの期間でございます。どうぞ精誠を込めて、兄弟島一丸となって、教区長を中心として各教会牧会者を中心としながら結束して前進できますようにお祈り申し上げます。今日の投擲集会を感謝申し上げます。どうぞ兄弟姉妹が計画したすべての内容があなたの祝福の中で導かれ、守られますことを心から願いながら、この会を閉じるにあたり感謝を込めて、祝福中心家庭田中智弘直人姉妹にご報告申し上げました。アージュ。
全体で感謝の祈祷を捧げてまいりましょう。静かに心でお祈りください。では会場の方は以上となります。お疲れ様。